今週は保険年金課の成田千佳さんにお話を伺っていきます。成田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、成田さんが今お仕事をしています保険年金課の仕事内容と、そして担当している事業などがありましたら教えていただけますか。
保険年金課では大きく3つに分かれておりまして、国民年金に関すること、国民健康保険に関すること、後期高齢者医療保険に関することを行っております。その中で私は国民年金の担当をしておりまして、主に国民年金の加入手続きですとか、老齢年金、老齢基礎年金などの請求手続きの受付を行ったりして、年金に関するさまざまな相談を窓口や電話で受け付けております。
はい、こちらの課に入ってからは何年になるんですか。
この1月から5年目に入りました。
はい、この課の中ではね、長い経験をお持ちの成田さんなんですが、実際にこういった仕事についてやりがいを感じている点というのはどんなところでしょうか。
年金制度について複雑で分かりにくい部分が、ね、多くありまして、自分自身もこの配属される前は全然知識がなかったので、覚えることが大変だったんですけれども、市民の方への説明もやはり大変で、分かりやすいように工夫したり対応を行っているんですけれども、なかなか伝わらないこともあって対応に苦慮しています。でそんな中でやはり相手がこう納得して最後相談が終われた時に、お礼の言葉とかかけていただくと、すごく良かったなと思って、やりがいを感じます。
そうですね、この年金制度に関しても意外とこうね、制度が変わることも多いので、その都度その都度のね、職員の皆さんの対応というのも苦労があるかと思いますが、まずはじめに4月からの国民年金保険料額が変更になるということなので、来年度の定額保険料をご紹介いただけますか。
はい、来年度の保険料はですね、1月1万5250円となります。で通常払う場合はですね、1月1万5250円を12ヶ月分払っていただくようになるんですけれども、例えばその年度の一定期間をまとめて前払いする全納の制度がありまして、これでお支払いいただくと少し割引になったりもします。で4月から例えば4月から3月の1年分を現金で前払いしていただくと、3250円の割引になったりですとか、6ヶ月分を現金で納めていただくと740円の割引になったりもします。であとは現金以外でも、口座振替ですとかクレジットカードでも、納付することができます。
はい、定額の料金が決まってはいますけれども、全納に合わせてはサービス額も設定されているということですので、合わせてご利用いただきたいと思います。この新たな国民年金制度の改正なんですけれども、その中で免除制度も見直されているということですが、これはどういった内容になるんでしょうか。
まずその国民年金の免除制度について簡単に説明させていただきたいんですが、通常先ほど言った保険料をお支払いいただくようになるんですけれども、納付することがちょっと難しいという場合にですね、申請していただくことによって、所得ですとか世帯状況に基づき審査がされまして、要件を満たしていた場合に保険料が免除となる、そういった制度があります。所得の金額とかによって、全額免除になったりですとか、一部が免除になったり、あとはその30歳未満の方を対象とした納付猶予の制度や、学生さんを対象とした学生納付特例の制度なんかもありまして、あとはその障害年金受給者や生活保護受給者については、申請すると全額免除となるような、法定免除という制度もあります。で、4月の改正についてなんですが、一応その免除の申請ができる期間がですね、今までは遡って申請する期間が、その年度の初めの月までとなっていたんですけれども、4月からはその支払い期限の過ぎていない過去2年分の期間について申請することが可能となります。でまたですね、納付した後にやはりちょっと免除をしたいということでご希望があった場合については、今まではその申請日より前に納付したものについては免除の申請 の対象とならなかったんですが、4月以降はですね、先ほど言ったその全納という形で納めていた保険料に関しては申請月以降の期間に限りまして免除の申請の対象となります。で、あとはその法定免除該当者となった場合にですね、該当した月の前月以降の期間はまあ全額免除となるような制度になっているんですが、4月以降はですね、もし納付をご希望する場合は申し出することにより納付することもできます。
いくつかの免除が見直されておりますので、現状のものと改正後の内容すべてですね、広報藤さんの方にこちら掲載していますので、ゆっくりと後でご覧になってみていただきたいと思います。その他にも主な改正点があるということですが、どんなものがあるんでしょう。
はい、いくつかあるんですけれども、その中でちょっと2つほどご紹介させていただきます。まず国民年金の定額保険料にプラスして400円払っていただくと、将来受け取る年金額が増える付加年金の制度というものがあるんですが、申し出した月から納めることができる制度になっておりまして、今まではですね、納付期限である翌月の末を過ぎると、辞退したものとみなされて、自動的に納めることができなくなってしまうような取り扱いになっていたんですが、4月以降はその国民年金の定額の保険料と同じように納付期限から2年以内であれば、納めることができるようになります。それからもう一つですね、国民年金加入中の方が亡くなった場合などに請求できる、遺族基礎年金ですねがあるんですけれども、その対象となる遺族がですね、今まではこのある妻または子となっていたんですけれども、4月以降はこのある夫についても対象となります。
はい、この他にも主な改正点いくつか出ているようですので、詳しくはこちらも広報誌ご覧になってみていただきたいと思います。で、こういった数々の改正のタイミングになりますと、市民からの問い合わせも増えてくると思うんですけれども、窓口の対応はどういうふうになるんでしょうか。
今現在ですね、4つ窓口を設置しておりまして、あとは電話でのお問い合わせに対応しているんですけれども、窓口を増設する予定は今のところないんですけれども、今後混雑状況によって、対応を検討したいなと思っています。
はい、詳しくはぜひお電話での問い合わせも可能ということですのでご利用ください。では最後にラジオ聴きの市民の皆さんへ、成田さんからメッセージをお願いいたします。
はい、3月10日号の広報に掲載させていただいているんですけれども、4月から国民年金制度の一部が改正されます。複雑で分かりにくい部分も多くあるかと思うんですけれども、ご不明な点などございましたらお気軽にお尋ねいただければと思います。年金の相談や手続きの際はですね、年金手帳など必要な持ち物があるので、事前にお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は国民年金制度の改正について保険年金課の成田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。